we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第58回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇な時間にですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思います。はい、というわけで58回目になりました。さあ、今日はですね、どんなお話をしようかなという話なんですが、特にこのゲームについて取り上げるっていうことではなくてですね、前回お話しした、おっさんゲーマー同士がこう、仲良く遊べる環境を作りたいね、なんていう話をしましたら、いろんなところから、まあ、いくつかですね、メールなり、ツイッターなりで反応がありましたので、その辺のところね、ちょっとお話ししたいかなと思ってます。というわけで、今日は特にゲームについて話すというわけではありませんので、まあ、その辺のところ短くね、まとめたいかなと思ってます。で、まずは最近ちょっと気になったニュースなんですけども、前々回でお話ししたディスオナードですか。Xbox 版では問題なかったんですが、一般流通してるですね、PS3 版の方が、どうもフリーズ多発というところで、特にミッション3あたりに行くと必ずフリーズしちゃうっていう事件が起こってまして、しかもその、日本語パッチによるものらしくて、日本語のね、ローカライズをしたメーカーのせいだろうというところでパッチが作られていたようなんですが、やっとパッチ完成しましたよなんていうのが出てましたね。配信はまだなのかなということで、ディスオナードをですね、遊びたかったけども全然遊べなかったという PS3 のユーザーさんには、まあ、朗報かなというところ で、箱版の方の品薄状態もだいぶ解消されたようで、ね、Amazon 1000倍なんですけどね、Xbox 版の方は。だいぶ数が回り始めているのではないかと。評判がね、いいのでだいぶ、今回の Amazon 1000倍は、まあ最初のね、入荷数でちょっと失敗した部分はあったかもしれませんが、まあまあ、結果的にはそこそこ良かったんじゃないかな、というところですね。私も2週目はまだやってないので、やりたいなと思っております。あ、そうだ、今日鼻声なんでね、すいません、いつも以上にちょっと聞きづらいんですけども、ご了承いただきたいというところです。そして、最近、私が一番嬉しかったというかびっくりしたのは、Wii U で出るゾンビ U なんですけども、なんか対戦モードがあると。人間側とゾンビ側に分かれて対戦することができると。で、最近いろんなムービーがだいぶ公開されてきまして、Wii U の手元のモニター付きのリモコンのところでなんかマップ全部見れたりとかね。結構便利そうですね、あれ。いいなという感じです。で、ゾンビ対人間の対戦っていうと、レフト4デッド2とか私が持っているやつだと思い出しますけども、単純にね、ゾンビ側になって人間を襲うっていうのは面白いですね。バイオハザード6にもね、あるんですよね。ゾンビ側になって、他の、まあ、プレイ中のプレイヤーのところにゾンビとしてですね、侵入して攻撃するみたいな。ね、ただもうちょっとあれは練り込んで欲しかったかなって。あまりにもおまけゲーム感がちょっと強かったので、まあ次回作あたりではちょっとさらに面白くしてくれればなという感じなんですけども、やっぱりゾンビ側になってね、人を襲うっていうのは、ゾンビ好きならばちょっとやってみたいことではないかと思うので、このゾンビ U の続報にはね、ちょっと期待しております。また Wii U の方も皆さんだいぶ予約ね、進んでるみたいで、大手の量販店なんかだともう受付はしてませんが、やっぱり地元のですね、小売店とか、あと、地元のツタヤだの、ゲオだの、行くと意外に残ってたりとかね。私もこの間ね、どっかのジャスコでね、まだね、普通に受付してるの見ましたし、そういうおもちゃ売り場なんかを狙ってみるのもいいかなと。実際まだね、そんなに、在庫足りないってことはないと思いますよ。意外にまだね、様子見だっていう人多いと思うので、ネット以外だったら買えるんじゃないかなと思ってます。はい。あとが、そうだ、その Wii U で、ついこの間、任天堂ダイレクトでまた発表がありましたけども、ドラクエ10の Wii U 版が来年出ると。で、Wii U のプレミアムセットを買うと、Wii U 版のドラクエ10のベータテストに参加できますということだったんですが、どうもそのドラクエ10の Wii U 版はリモコンだけで全てできてしまうと。いうことらしいですね。うん。起動から、プレイから、全部できると。これはもうね、おっさんゲーマーにとっては非常に嬉しい。なんだってテレビを使わなくてもいいとね。 ということは奥さんがテレビを見ていても、私はその横でこのリモコンを使ってドラクエができると。できればね、Wii U のゲームある程度対応してほしいところではあるんですよね。うん、このリモコン部分だけでもとりあえず普通に遊べると。うん、で、テレビに映すとリモコン部分はそのマップ画面だとか、なんですか、アイテム画面とかみたいな感じで2画面をうまく使えて、単純にリモコンだけでも普通に遊べますよっていうのがちょっと理想なんですが、どのぐらいのゲームがね、対応してくるのか。あと、ま、リモコンのモニターは実際解像度低いでしょうから、うん、まあ、ドラクエ10の Wii U 版じゃ、それほど、あれか、大したことないんだなっていう気がちょっとしちゃいましたけども、実際ね、HD 版の画面も発表されてましたが、解像度が上がってるぐらいで、あんまりテクスチャーとかね、その辺の書き換えはなさそうなんで、ちょっと残念な反面。でも、ま、手元で遊べるんだったらいいなっていう、嬉しさが反面という感じですかね。はい。で、じゃあちょっとオープニングはなるべく短めにしたいので、最後にお便りを一つご紹介したいと思います。ゴリケンジさん。はい、いつもありがとうございます。こんにちは、ゴリケンジです。いつも楽しく拝聴しています。バイオハザードの回を聞き、ペンを取りました。僕は少し前に発売されたバイオハザードの感想を書きたいと思います。はい。それは 3DS 版のバイオハザードリベレーションズです。クリアをして感じたことは、今までのシリーズのいいところをうまく融合させた、とても面白いバイオだと思いました。通路の向こうが見えない狭い空間のどこから敵が現れるかわからない緊張感や、また同じ場所を何度も通ることで地形を覚えて有利な戦い方を自分なりに考えたり、またその油断から来るドッキリ演出は、1,2,3 のシリーズを彷彿とさせます。うん。TPS 視点でパートナーと潜入していく部分、リアルなグロ描写は現在に通じる部分がありました。同時進行でいくつものストーリーが進んでいく演出もなかなか良かったです。従来のバイオのように常に玉切れに気を配りながらの探索は、恐怖心と好奇心の入り混じる心地よい緊張感がありました。幸い、6では多いと言われていた QTE は、リベレーションズにはありませんでした。3DS の場合は今後も続いていくと思いますので、期待したいと思います。長文失礼しました。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます。確かにね、このバイオハザードリベレーションズ、私、プレイしてないんですけども、以前にですね、近所に住んでるゲーム仲間さんがですね、体験版をダウンロードしたやつを私に見せてくれまして、ちょっとだけプレイさせてもらったんですが、実際やっぱり 3DS の画面がちっちゃかったっていうのと、あと操作がちょっとしにくかったので、まだね、その 3DS を買うっていうほどには至らなかったんですけれども、なんか評判はすごいいいみたいですね。リベレーションズは本当に昔のバイオの正当進化だみたいな感じで、評判がいいようなので、私もプレイしてみたいんですけども、できればこれ Wii U とかで、ダウンロード販売とかしてほしいですね。3DS のソフトが、例えば Wii U のそのリモコン部分だけでのダウンロード販売ね。Wii U のリモコンだけでできますよみたいなダウンロードソフトとして販売されれば、すごく売れるような気がするんですが、どうでしょうか。私ね、その携帯ゲームもあんまり持ち歩く感じがなくなっちゃったので、外では一切もうゲームしないんですけれども、もうね、できれば大きい画面で腰を据えてやりたいっていう感じがありますんで、なのでね、Wii U、で、配信してくれたら嬉しいなぁと思ってるんですが、カプコンさんどうなんでしょうか。ちょっと期待しております。はい、ゴリケンジさんありがとうございます。うん。というわけで、オープニングはこのぐらいにしまして、タコラジ第58回の本編に行きたいと思います。では引き続きお届けしますのが、前回意外とですね、評判がよろしかった海外チャートなんですけれども、これをですね、またちょっとご紹介していこうかなと思います。前回が2012年の10月13日付のチャートでございましたが、10月20日付のチャートが出ておりますので、こちらをご紹介しましょう。グローバルトップセラーですね。全世界、アメリカ市場、ヨーロッパ市場、日本市場、すべての売り上げを合計したランキングということになっています。はい。では第10位ですね。PSP、リトルバトラーズエクスペリエンス W。 これ何のこっちゃかというと、ダンボール戦記の新作ですね。8万132本売り上げております。第9位、Xbox 360、Doom 3、BFG エディション。84,544本。Doom 3のね、リメイクでいいんですかね、これね。はい。第8位、3DS、ニュースーパーマリオブラザーズ2、95,962本。第7位、PS3、レジデントイビル6、バイオハザード6、112,357本。まだ売れてますね。第6位、PS3 のディスオナード、113,228本。第5位、Wii が出てきましたね。ジャストダンス4、ダンスゲームですね。135,986本。そして第4位が Xbox 360で FIFA 13、145,320本。なかなか、世界的に見ても10万本台なんですね。そしてトップ3です。第3位、Xbox 360版でディスオーナード、152,780本。うん。そして第2位が PS3 の FIFA 13、これは233,222本。そして第1位は変わらずで DS でポケモンブラック&ホワイトバージョン2。これが今週も504,920本というアホみたいな売り上げを誇っているという感じですね。はい。素晴らしいですね。でちなみに、10位に入っとった、ダンボール戦記に関してはこれは日本の売り上げ1位ですね。今週の日本の売り上げ1位は PSP のダンボール戦記8万132本ということで、前回1位だったブレイブリーデフォルトは今週もまあそこそこ売れての4万本。あとまあバイオだのなんだのっていつものが、続いております。ちなみにダンボール戦記 PS ビータ版の方は1万6000本。まだまだ PSP 市場が強い日本ですね。悲しいことでございますけれども。そしてトータルでいくとですね、ちょっと、今週の10位までのを見ますと、初登場だったのが10位と9位ですね。ダンボール戦記とあとドゥーム3ですね。こちら初登場なんですが、他のはだいたい2週目以降になってまして、ニュースーパーマリオブラザーズ2なんてのはトータルの売り上げ13週で278万7千本。全世界売り上げ。素晴らしい。バイオ6の PS3 版は、3週目で、180万9,287本。なんだかんだ180万本売れてますよ。バイオ6ね、PS3。で、6位のディスオナード PS3 は、2週目にして444,835本。50万がもうちょいですね。で、ジャストダンス4は3週目にしてやっとランキングに入ってきた感じですが、トータルで34万本売れてますね。地味にちょっとずつちょっとずつ売れてるのかな。で、4位の FIFA、13、Xbox 360版は4週目で、Xbox 版は285万3000本。285万。売れるなぁ、FIFA。そして第3位、ディスオナード、Xbox 360版は628,389本。2週目で。やるなと。ベセスダ、両方合わせたら100万いってんですね。PS3 と Xbox。すげえなぁ、ディスオナード。そして、2位の FIFA 13、PS3 版の方は4週目にしてトータルで380万本と。FIFA はだから PS3 と Xbox 合わせていくつ？これ。660万本売れてる。すごいね。頑張ってますね。そしてポケモンブラック&ホワイトは18週目で472万本トータル。500はいきそうですね。1週間で50万本売れてるんですからね。全世界とはいえ。恐ろしい。そしてこの FIFA も両方でまだ4週目なのにもう560。両機種合わせたらそのポケモンなんか抜いてると。4週目にして。やっぱサッカー人気は、すごいですね。特に海外ゲーム市場。恐ろしいや。日本だとそこまで売れないですけどね。そんなわけで、今回の海外ゲームチャート。あと特に気になるものは、 アメリカ市場で特に目新しいものはないですね。ボーダーランズは Xbox 360版がトータルでなんだかんだで93万本いってますね。アメリカだけでね。おー、すげえなー。全世界だとどんぐらいいってんのか。お、ボーダーランズ2は Xbox 360版が、5週目のトータルで1659,700本、166万本いってんですね。 PS3 版の方も85万本売れてると。これでまあ日本版の売り上げが多分来週のチャートで入ってくるので、多少は底上げされるのか、それとも大したことないのか。国内どんぐらい売れるんでしょうね、ボーダーランズ2。海外だとね、こんなに売れているのにという感じですが、やっぱりサッカーゲーム強しと。うん、あとは時間、未だに売れているもの、意外なものはそれほど見当たらないかな、うん、ないですね。ピンとくるものはない。はい。そんなわけで、今週のチャートですね、振り返っておきますと、グローバルセールスで、第5位からいこうかな。第5位がジャストダンス4 Wii 版。ね。で、第4位が Xbox 360版の FIFA 13。第3位が Xbox 360版のディスオーナード。第2位が PS3 版で FIFA 13。第1位、不動の第1位は DS の、Nintendo DS ね。のポケモンブラック&ホワイトと。なんとトータルセールスは472万本ということでございました。また次回も、チャートをお届けしたいと思います。はい、本編でございます。今日はですね、前回お話したおっさんゲーマーたちがうまいことこう仲良く遊ぶにはどうしたらいいでしょうね、みたいなお話をしましたら、メールをいただけたっていうお話をしましたけども、そのメールをまずご紹介して、ちょっといろいろお話ししようかなと思っております。はい。ではまずメール5つ目、ふみさんですね。2度目ですかね。はい。ありがとうございます。一度投稿させていただいたふみです。自分は既婚者で、周りにゲームやってる友達もおらず、一人で悲しくゲームをやっています。はい。そして、つい2週間ぐらい前に自分も FPS や TPS をやってみたいと思い、Xbox 360を購入しました。あら、素晴らしいじゃないですか。今安くなってますしね。スカイリムとフォルツァ4かなんかくっついて2万円しないんですよね。うん、今 Xbox 買うならかなりおすすめかと思います。ということで、ふみさん Xbox 360を購入しましたと。当然フレンドもゼロの状態ですと思っていたところ、今回の放送のおっさんゲーマー交流の話を聞いて、まさに全部自分の条件と当てはまっていると思って投稿させていただきました。おっさんゲーマー交流の話ですが、自分もいろいろ考えているのですが、まだいい意見が正直見つかりません。何かいい考えがあればまた投稿させていただきたいと思います。後日ツイッターで Xbox 360の ID を送りますので、登録していただけたら嬉しいです。ということで、ふみさん、お便りありがとうございます。早速ね、フレンド登録させていただきまして、ふみさんのことで、ちょっとまだ一緒にね遊べてはないんですが、ふみさん Xbox 360の方のボーダーランズ2で今初めて FPS 視点のゲームに挑戦してるとね、いいと思いますよ。 FPS ね、いきなりコールオブデューティーだのバトルフィールドだの行くと相当しんどいと思いますんで、ボーダーランズ2は非常にいいんじゃないでしょうか。以前ね、他の方に FPS やってみたいんだけど、いきなりやるには何がいいかって言われて、私、フォールアウト3を進めたことがあったんですけども、あれもね、FPS のゲームではないんですよね。ただ視点が、一人称視点、FPS 視点で、で、まあ一応 RPG なので、そんなに焦らずできると。あと実際に撃って攻撃することもできるけども、画面を止めてね、ちょっとコマンド戦闘式なこともできるので、フォールアウト3も、FPS 視点にまず慣れるっていうことであれば、おすすめです。フォールアウト3もね、PS3 版ちょっといろいろバグがあって、フリーズが激しいので、できれば Xbox 版の方をおすすめしたいというところなんですが、で、ボーダーランズ2やってらっしゃる。で、私もちょっと一緒にね、お手伝いしたいんですけれども、で、そのゲーマー交流のお話、で、ね、早速、ふみさんともいろいろツイッターとかで絡みさせてもらいましたけども、いろいろこれから考えていきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。で、ボーダーランズ2で思い出したんですけども、 昨日の夜ですね、私、フレンドさんとね、やろうかなと思って、夜、ログインしたら、フレンドさんが何人かやってらっしゃったんで、そこに入ろうと思ったんですよ。こっちから勝手に入ってやると思って。で、そしたら入ろうと思ったら、サーバーが落ちちゃうみたいな感じで、弾かれちゃったんですね。なんでかなと思って、何度かやって、で、そのうち一人の、フレンドさんとスカイプ繋いでですね、なんでだろうね、なんて話してて、で、よくよく調べてみたらですね、私他の誰にも入れなくて、ノラで適当に入ってみようと思っても落ちちゃってなんで、これは完全に私のデータがおかしいぞというところで一旦ですね、インストールデータを消して、全部ダウンロードコンテンツかなんかから入れ直したりしてみたんだけどもダメだったんですね。なんでだろうと。で、みんな海外版、アジア版でやったりしてるし、で、互換性パックっていうのが出まして、ダウンロードコンテンツとか。メクロマンサーとかね、そういうのに対応するように、互換性パックっていうのをダウンロードしとくと、内容が違う人同士もプレイできるっていうのがあるようで、それを落としてみたんですけども、それでもダメで、これはなんかうちのデータがぶっ壊れてるのかなと思ってですね、いろいろ試してたんですが、原因がわかりましてね。私その時メクロマンサーっていうキャラクターを使ってたんですけども、そのメクロマンサーがダメだったもんで、最初に作った1キャラ目のガンザーカー、二条拳銃のおっさんですね。あの人でやったら入れたんですよ、そのフレンドさんのところに。あれおかしいと。じゃあデータ自体がおかしいんじゃなくて、このキャラクターに問題があるなっていうことでいろいろ探ってみたらですね、メクロマンサー自体は悪くなかったんですよ。ただメクロマンサーの装備してたですね、外観をいじれるんですね、このゲーム。1の時はそんなに外観いじれなくて色違いだけだったんですけど、今回ヘッドパーツみたいなのを手に入れると、要は完全に容姿を変えられる。外観、頭の髪型からね、それこそお面をつけるようになってみたり、ハゲになってみたり、ドレッドヘアになってみたりとかいろいろあるんですけども、そのパーツでですね、私ダウンロードコンテンツも、キャプテンスカーレットっていう女海賊のね、ダウンロードコンテンツクリアした時にもらったヘッドパーツがあって、海賊の帽子みたいなの被ってるやつなんですよ。まさにそのキャプテンスカーレットみたいになれるみたいな。やつ。わかりやすく言えば、パイレーツ・オブ・カリビアンのジョニー・デップの帽子みたいなやつですよ。あれを被ってる頭があって、それにしてたんですね。で、それを外して、一番普通の、他の誰でも持ってるような最初から選べる頭に変えたら入れたんですね。だからね、もしかすると、まだ確定ではないですけど、ダウンロードコンテンツでのクリア報酬の頭をつけてると、他の人とマッチングできない可能性があるので、ボーダーランズ2やってて、私と同じような症状が出ちゃうとね、どうしてもそのメクロマンサーを使って他の人に入れないっていう人は、頭一回変えてみると入れるかもしれません。なんかしらのその不具合があるのかもしれませんね。どうもね、私がそのクリア特典の頭で入ろうとすると、他の人たちはデータを読み込めませんってなっちゃうらしいんですよ。ということは多分互換性パックにそのデータが入ってないんじゃないかなと。思うんですね。それで読み込めませんってなって、ディスクの蓋が開かなくなっちゃったりとかっていう、ちょっと他のね、マシンに悪影響を与えちゃうので、もしそうなった人は、他の人の Xbox を壊す前にですね、自分のデータを確認して、頭をちょっと一回、デフォルトの状態に戻してみると、入れるかもしれませんので、一応、情報でした。はい。あ、それで、ふみさんお便り、すいません、ちょっと脱線しまして。で、ふみさんともちょっと、今後ね、またちょっとゲーム一緒にやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。というところと、あと、ボーダーランズ2のちょっとバグがね、発見されたので、これもね、ちょっと気をつけたらよろしいかなと思います。はい。で、お便り2通目です。ヨスケさん、いつもありがとうございます。僕と嫁さんと息子とのヨスケさんですね。こんばんは、57回拝聴しました。ゲーマー同士の交流活性化、良いですね。最近は一言にゲーム好きといっても年代やプレイスタイルもかなり多様化していますし、温度差の少ないお友達がこの年で新たにできると思うと非常にありがたいです。さて、具体的な方法として少しお話にも出ていましたが、一番最初に思いつくのは数人の有志の管理者を持って共有タグを作るでしょうか。フレンドのフレンドは見られることを利用して、そのタグにフレンド登録している方はどんどんフレ登録していくようにすればいいのかなと思いました。ID は、タコ仲間やタコおっさんあたりでどうでしょう。過去、 話は変わらないようで変わりますが、人間関係にはいわゆるハブになるような方がいらっしゃって、そうした方と知り合えるのは本当にありがたいことだなぁと感じています。そういう意味で鍋さんと知り合いになれたことは、ポッドキャストを聞いたり始めたりして一番良かったなぁと思えることの一つです。あ、この部分は正直照れくさいので読まなくても良いです。ということで、読んでしまいました。はい。ダブンダンブン失礼いたしました。次回の配信も楽しみにしております。ということで、陽介さんありがとうございます。そうですね、タグね。Xbox 360の方だと、そのゲーマータグみたいなので、そのタグを登録している人同士がこう、知り合いになれるみたいな機能がね、あるので、最初ね、それも考えたんですよね、やっぱね。おっさんゲーマーズみたいなタグを作って、そこからこう拾えるようにしようかなと思ったんですけども、そうするとね、PS3 の方がね、それがうまくできないので、これきついなと、思いまして、ちょっと今まだやってないですね。ただもしこれから、ハピコンさんみたいにね、うまく、まあ、少人数ながらも、機能するようであればやってみてもいいかなとは思うのですが、ありがとうございます、陽介さん。あと、照れくさいお話もありがとうございます。私も非常に、そう言っていただけると嬉しいですね。さて、そんなわけで、陽介さんとふみさんから、このいろんなご提案をいただいてですね、あと、ツイッターなんかでも基本的に、そのおっさんゲーマーの交流がうまくできるんであれば嬉しいですっていう方、いろんな方からメッセージをいただきましたので、ちょっとですね、一つ試験的に始めてみたことがありまして、それはですね、ボードゲーム研究室の川崎さんからご提案いただいたんですけども、ね、あの方もね、たまにはいいことをおっしゃる。はい。ツイッターの方でね、今日、なんていうんですかね、公開のアカウントを作って、そのアカウントに対してこう、リプライすることでみんなでこう、掲示板のように使えるものを作ったらどうだ、ということだったので、作ってみました。おっさんゲーマーズというですね、ツイッターのアカウントを作りました。アルファベットで OSSAN、アンダースコア、アンダーバーって言うんですか？アンダースコアでいいのかな？下棒をね、引いて、で、GAMERS、OSSAN、アンダースコア、GAMERS ですね。おっさんゲーマーズ。おっさんがローマ字で、ゲーマーズは普通に英語ですね。そのですね、ツイッターアカウントを作りまして、私が何かこう、オンラインでゲームやろうな、かなと思うときは一応そこでつぶやくようにしたり、あと他の方も、そのおっさんゲーマーズに対して、今からオンラインで、例えばボーダーランズやりますけど、やる人いますかとかって書くことでですね、それを見てる人がこう、参加できるような感じにしようかなと思って、とりあえず作ってみましたけども、これの、まあ、弱点としては、とりあえず登録してる人が人間がいっぱいいないとうまく機能しないっていうことと、あといちいちそれをチェックしなきゃいけないっていうね。その弱点があるので、まあ、今までみたいに直接こう声をかけた方が早いっていう可能性もあるんですけども、まあ知らない人同士だとね、なかなか絡みづらいっていうのはあるじゃないですか。例えば私が他のフレンドさんとかと直接こう、じゃあ今夜集まるかいみたいな話で、ね、今夜じゃああのゲームやろうよみたいな感じで話してるところにいきなり知らないね、直接あんまり関わってない人がポンと入ってきて私もいいですかってなかなか勇気がいると思うので、それがね、ちょっとでも入りやすくなるようにと思って、おっさんゲーマーズっていうアカウントを作ってますので、そちらをフォローしていただくと、今ね、これからゲームこれやりますよみたいなことをなるべく書くようにしますので、私は。あと他の方もですね、昨日も早速、サヤ人さんなんかそこのアカウント使って今からブラックオプスやりますけど、みたいなこと書いてあったんで私も参加したりしましたけども、そんな感じでね、ちょっとうまく機能していければいいなと思います。早速ね、ハッピーウォーズやりませんかとか、あと、なんだっけな、スターホークやってる方いませんかとかいろいろ書き込みありましたけども、まだ人数が少ないのでどうしてもやってる人がね、うまく引っかからないというのはあると思いますが、これ人数増えてくればね、多少こう引っかかってきて一人二人ぐらいは見つかるんじゃないかなという淡い期待をしているので、とりあえずはこのツイッター上でのおっさんゲーマーズを始めてみました。で、もし、これがやっぱりチェックしづらいと、ツイッターのタイムラインは流れてくのが早いし、おっさんゲーマーズをいちいちこう検索してね、探すのがめんどくさいなと、いうことであれば、まあ簡単な BBS みたいなのを作ってもいいんですが、以前にも一回作ったことあるんですよね、そういうのね。ただね、やっぱりツイッターメインで活動してる人にとってはそっちをいちいちチェックするっていうのがめんどくさいというところもあるので、うまく機能しなかったんですがね。 なんとかね、うまいこといかないかなと、うん、思ってます。本当はね、ハッシュタグを、はい、一応、おっさんゲーマーズのハッシュタグも作ったので、ハッシュタグで、ひらがなでおっさんって、カタカナでゲーマーズ、ハッシュタグおっさんゲーマーズっていうのをつけて、それで検索するっていう手もあるんですけども、意外にね、ハッシュタグって付け忘れるので、なかなか難しいんですけどね。うん。これね、うまく使うには私だけではちょっとどうにもできないので、皆さんのご協力が必要になってきますので、もしこれうまくいくようであれば、ちょっと当面これでね、やってみようかなと。で、まあ、それで仲良くなった上で、あとお互いにフォローし合って、こう、メッセージで、あの、ゲーマータグじゃない、ゲーマーの ID を送ったりですね、Xbox や360、Xbox や PS3 の ID を送ったり、あとは Skype の ID を送ったりして、ね、メッセージの方で。それで、まあ、直接繋がってゲームされてもいいと思いますし、なんかね、きっかけになるかなと、おこがましくも思ってるわけなんですけども、なにせ私自体がまだそんなに影響力がないと。フォロワーさんもそんなにめちゃめちゃ多いわけではないので、今一つ拡散力に問題はあるのですけれども、できれば、ちょっとずつでも広がっていければな、と思っていますので、ぜひそのおっさんゲーマーズの方ですね、フォローしてる方は何かゲームやるときにですね、そこに一応リプライで、おっさんゲーマーズ、アットマークおっさんゲーマーズを入れた状態でツイートしてもらえると、他の人も見やすいかなと。直接フォローし合ってなくてもね。うん、そこでうまいことこう、そのタグで引っかかってきた人にはこう、なるべく優しくお互いに、フレンドさんになれるかもしれませんからね。あの、広い気持ちでゲーム一緒にやっていただけたらなと、思うわけなんですと。もちろんね、合う合わないあるので、無理して合わない人とゲームする必要はないですけど、何かの、入り口になればなぁと。実際その既婚者ゲーマーがどんな感じでゲームする時間を取ってるのかとかね、うちは奥さんはゲームするとかしないとかいろいろあって、そんなお便りの会を一回やったことありますけれども、うん、その辺のね、ことを考えるに、やっぱり大抵ゲームよくやられてるのって今だとどうなのかな、中学高校大学ぐらいまでって結構周りにね、同じような趣味の人が結構周りにいっぱいいるわけですよ。特に学校とかだとクラスだとかその部活とかで、例えばモンハン一緒にやる仲間とかね、いろいろあるじゃないですか。いくらでもゲームやってる人はいるわけですよ、周りに。少なくともまあ3、4人ぐらいは結構確保できる。で、その延長でまあ大学生ぐらいになってゲームやってて、で、そのまま今度卒業した時に意外にみんな忙しくなって急に。だいたい社会人1年目、2年目なんてね、忙しくなっちゃって、ゲームがあんまやらなくなっちゃうと。で、疎遠になってくるみたいな。ゲームする友達がまあ一人二人減っていくと。で、さらにその友達がまた結婚したりなんかしちゃうと、またさらにゲームする友達が減っちゃうと。そうすると今度自分でね、動かないと、ゲームする友達って作れなかったりするんですよね。どんどんどんどんこう、オンラインで人を探してですね、この人と気が合いそうだなっていう人にこうメッセージを送ってみたりとかね。フレンド登録してこう何度か絡んでみたりとか。あとはツイッター上でこう、絡んで探してみたりとか。何せこう今まではあの、ほっといても勝手にゲーマー友達が増えたものが、今度社会に出ると、もしくは結婚すると自分でね、一生懸命こう探していかないと、努力して探していかないと増えないっていう状況になってきますんでね。その辺のところをフォローできればなぁと思ってるわけなんですけれども。どうでしょうね。人によってはね、そういうの全然気にせずにあの、ガンガン人のところに入ってって、友達作れる人もいるんですけども、まあ、全員が全員そんなね、アメリカンなフランクな人ではないと思いますんで、やっぱ日本人的なちょっと引っ込み思案なところが多いと思うのでね。私なんかも、意外と、オンラインの友達を作るってのは苦手なので、サイヤ人さんみたいにね、結構絡んでくれる人がいると、なんとかやっていけるわけなんですけども。そんなわけで、おっさんゲーマーズというツイッターアカウントを作りましたので、そちらちょっとフォローしていただいてですね、うまいことゲーム仲間が増えればいいなと思ってます。今実際そのおっさんゲーマーズ関連で動いてるゲームっていうと PS3 で言うとコールオブデューティーのブラックオプス、あとはモダンオフェア3、この辺のオンライン対戦ですね。あとが Xbox の方で行くとボーダーランズ2ですか、あとなんだあれだ、レインボーシックスベガスの1の方のテロリストハントをやろうっていう人たちもいますし、 あと、まあ、Wii なんかのドラクエなんかもそうですね。その辺の、まあ、友達探しにまずは使っていただければと。もちろん、それ以外のゲームでも、さっきも言ったように、ハッピーウォーズやりませんかとか、スターホークやってる人いませんかみたいな書き込みもありましたんで、その辺やってる方もですね、なかなかね、ゲーム友達いないんだよっていう人、ちょっと一人でやってると寂しいなっていう人いればですね、うまく使っていただけたらなと思ってますので、おっさんゲーマーズ、どうでしょう、続くかどうかわかりませんが、皆さんもうまく使っていただけたらなと思っています。はい、ということでタコラジ第58回はですね、おっさんゲーマーズというコミュニティっぽいものを始めたので、ちょっと使ってみてはいかがでしょうというお話でございました。なかなかね、おっさんになると本当ゲーム友達探すのも大変ですよ、うん、ね、会社でね、年齢の離れた人間とばっかりこう付き合ってますから、上のね、年上の人間と年下の人間といろいろいますけども、いきなりね、その人にこうゲーム趣味どうなの、ゲームやってんのとかって聞くのもなんですからね。意外にみんなでやってたりするとは思うんですけど、聞きづらい部分もあるじゃないですか、職場とかだとね。うん。だまあ、そういうのって隠してる人も多いのでね、なかなか見つけられないと思うので、こういった機会でですね、少しでもこう、ゲーム友達が増えればなぁというお話でございました。はい。そんなわけで、今日は特にもう話すこともないんですけども、最近ね、気になってる映画が、いくつかありまして、まず1個目はですね、もう公開されてるんですけども、あのサイボーグ009ね、神山健二監督がリメイクしたサイボーグ009、石森章太郎大先生が作ってらっしゃるあのシリーズをリメイクしたというところで、もうね、昨日の公開初日の時点で、グダグダゲームラジオの安さんなんかはね、行かれたようで、なんか見てらっしゃったみたいなんですけども、私もね、見に行きたいんですよ。神山健二さんはね、あの、東のエデン私大好きだったんで、ぜひ見に行きたいと。で、東のエデンはね、珍しくうちの嫁もですね、あまりアニメとか見ないんですが、うちの嫁ね、あの、エヴァと東のエデンは好きなんですね。そういうのには付き合ってくれるので、今度公開されるエヴァ9も一緒に行きますが、このサイボーグ009の方もですね、まあ、東のエデン面白かったから、まあ、付き合ってあげてもいいよということだったので、今度近々ね、一緒に行こうかなと思ってます。はい。で、もう一個がね、ゾンビ映画なんですけど、これもね、昨日公開されたはずなんですが、なんだっけな。正式タイトルちょっと覚えてないんですが、フアン・オブ・ザ・デッドっていうですね、キューバで作られたゾンビ映画があって、私なんとかツイッターで、予告編とかをですね、ツイートした記憶があるんですけども、キューバのなんかダメなおっさんと、あとその周りの仲間、なんかやたらマッチョなんだけど血を見るのが苦手なんで目隠ししながらゾンビを殺すやつとか、あとニューハーフのオカマがなんかパチンコが得意で、こうパチンコつまのあれですよ、打つ方じゃなくて、あの Y の字の木のところにこうゴム貼って弾を飛ばそうのパチンコね、グーニーズ的なやつね、あっちのなんか名手のこうオカマちゃんとかですね、いろんなそのちょっと個性ある一癖ある変なやつらが集まって街中に発生したゾンビを倒すっていう、くだらないもう B 級全開の映画があるんですけども、それがね、非常に見たい。なんだよ、正式タイトル、ゾンビ革命不安オブザデッドだったかな。あの、映画秘宝とかに載ってるような感じの映画なんですけどね。あの、正直 DVD でいいんじゃねえのっていう話もありますが、見てみたいなと思ってます。行ければちょっと行ってみたいですね。新宿のね、武蔵野館だったかな。一館しかやってないのかな、東京確か。そんな感じの映画なんですけど、ちょっと見たいのでね、気になってます。はい。あと映画じゃないですけど、最近読んだ漫画で、デビルマン・グリモワールっていうのが、あの、チャンピオンレッドで連載されててですね、まあ、永井豪大先生を尊敬してる私としては、まあ、気になって読んでみたわけなんですけども、デビルマン G って書くのかな？デビルマン・グリモワールっていう。高藤類さんっていう漫画家の方がリメイクしてるんですけど、私その方はよく知らないんですけども、全体的にはなんかあの、原作の永井豪さんの書いた原作と、あとテレビ版のね、テレビアニメ版のあの、いわゆるヒーロー的なデビルマンの要素と、さらになんかちょっとその、漫画家さんが新しくオリジナルで入れてる要素がごっちゃ混ぜになってる感じで、まあ、全体としてはそんな悪くはない ですが、絵柄もね、意外にそんな悪くない。初期のあの永井豪先生の絵柄に若干インスパイアされてる感じの絵柄でもあるので、まあ、悪くはないんですけども、ストーリー的にあのやっぱり、まあ、リメイクではなくて多分完全オリジナルなんだと思うんですが、アスカリョウが出てこないっていうところとね、あとシレーヌがなんかラスボス的な存在になっちゃってるっていうところと、そのせいであの原作版だとのあのシレーヌ編っていうのはすごくいいお話なわけですよ。シレーヌってわかりますかね、あの耳のとこから羽が生えてるあの白い鳥、要は富永愛がやってたやつですけども、あのねシレーヌ編はね、原作のデビルマンの中でもなかなかのいわゆるわかりやすいエンターテインメントな部分だったんですよね。シレーヌがそのデビルマンであるアモンに負けてしまって、最後の最後でこうデーモンにですね、助けてくれって言うと、その友人であり、カイムだったっけな、名前カイムっていう悪魔を送り出してくれて、そのカイムがですねボロボロに傷ついたシレーヌのために自分の命を差し出して合体するっていう、非常にねこの男気あふれるカイムっていうキャラクターがいるんですけども、それがなぜかね女キャラになっちゃっててね、ちょっと納得いかない、そこは納得いかないなっていう感じなんですが、まあこれ何言ってるか分かんない人はあの原作のデビルマンと、まあ、デビルマングリモワール両方読んでいただければいいんですが、まあ一応ねまだ一巻ですので、どういう展開になるのか全然分かんないんですけども、まあちょっと期待して読んでみようかなと。チャンピオンレッドはね、あの私新マジンガーゼロ、マジンガー Z のリメイクですね、あれを楽しみにコミック買ってるので、うん、それももうすぐ終わりそうなんですけども、あれもねマジンガー好きな人にはぜひおすすめしたい感じですね。さあそんなわけでちょっと取り留めのない話になってしまいましたけども、タコラジ第58回この辺で終わりにしたいと思います。おっさんゲーマーズの方の、ツイッタータグの方も、ツイッターアカウントかの方もよろしくお願いしますということで、今日はここまでにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。鼻声ですいませんでした。